どうも、私が兄です。今回はゲストを2人お呼びしてます。まずはピッチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピッチカートミルクです。よろしくお願いします。
はい、続きまして、暴れラジオさんからちゃんなかさんです。どうぞ。
月見バーガー大好き、ちゃんなかです。どうも。
ようやく月見バーガーの良さが分かりましたか。
あー、ちょっと舐めてました。ほんますいませんでした。
はい
はい。
もっとあれを言って何年経ってますか。
もう3年今日
ですよね。
はい、今年ようやく分かりました。
はい、
はい、あ、はい、ま、膝食べました。お、はい、嫁と二人で膝から崩れ落ちました。こんなにうまかったとは。
そうですよ、見た目以上にちゃんと味はしっかりしてるんで。
はい、胡椒がしっかり効いてます。
はい、はい、今回は、前に告知した通り、天才シリーズを新しく始めるんですが、
はい。
まあ、第1回。第1回言っても、これまでもね、まあ、ダウンタウン取り上げたり、マイケル・ジャクソン取り上げたり、うん、まあ、あの辺も天才なんで、
はい。
うん。そういう意味では第1回とは言えんかもしれんけど、今回取り上げるのは、アイルトン・セナ。
はい、言うわ、来ました。
うん。なのでちゃんなかさんをお呼びしたということで、
いやー、ちょっと、はい、僕で用が足るかどうかわからないですけど、はい、う
ん、ちゃんなかさんは F1 好きはもうだいぶ前から公言されてて、
そうですね、はい、
うん、で、言ったらね、もうセナってね、F1 界で言ったらもうちょっと当たり前すぎて、うん、なんか。通な人ほどあんまりセナ好きって言いづらい、言わない空気あるじゃないですか。
あ、わかります。
漫画でワンピースを褒めない的なね。
あ、はいはいはい。
なんかそんな空気があるんですけど、そこはちゃんなかさんはね、はい、セナ好きをずっと公言してるというところで。
です、です、です。
僕はそこかなり、評価してるってなんか偉そうですけど、はい、そこかっこええなと思うんですよ。
いや、僕はセイントセイヤでも一番強いセイントはセイヤやって言い切ってます。
うん、おー、うん、そこはちょっと違うと思いますか。
違う。僕は大体主人公はおさんじゃないですか。なんか。
あ、そうですね。
なんかこうヘリの方行くじゃないですか。
うん、わ、うん、ね、かりますよ。
特にやっぱりちゃんと直球に行くわけですよね。やっぱ。
僕はやっぱり言ってもセナーですね。
あ、はいはいはい。今回は、アイルトン・セナーということで、まあ、F1 の話になっていくんですけど。
はい。
まあ、ピチさん。
うん。
チャイルトンで。アイルトン・セナー。
うん。
どれくらい知ってますか？
どれくらい知ってる？
知ってる情報ください。
ですね。F1 レーサー。
おう、そうですね。うん。
外人ですね。
外人ですね。
外人です。
どこの人ですか？
モナコの人です、
ね。モナコ出身なんで。まあいいですよ、はいはい。
まあ家は持ってましたけどね。
はい、極秘と結婚したのはちゃいますよね。
ちゃいますね。
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 極秘は F1 レーサーと結婚しましたね。
そうですね。
はい。
あれはセナではないんですね。
セナではないですね。
はい。
です。あと、ピアニストでもないですね。
ドラマの方。
あ、
そうですね。それは、ロンバ系の方ですよね。うん、
そうですね。
で、まあ、これ、言い方あれですけど、やっぱり、日本で亡くなっちゃったのは知ってるんですよ。
あれ、それちゃうかな。
え？
日本では、どっからの情報やん、それ。
日本では亡くなってないんですね、これ。
あれ違うんですか？
そんなこと誰も言ってないと思うけど
ね。だって日本のテレビでなんか放映してましたよ。
そら全世界放映してました
よ。はいはいはいはい。日本のテレビでやってますけどね。
あ、だからあれ日本で起こったことじゃないんですね。
そう
ですね。あ、違います。はい。
うん、あ、なるほどなるほど。今、この間違いに初めて知りましたね。
はい、はい、はい、はい、
はい。
はい。え、全部それで。今のところ合ってんの F1 レーサーと外人っていうところだけですよ。
マクラーレン。
おー
お
お。
乗
ってますね。
はいはいはい。
はいはいはい。
それぐらいですかね。
それぐらいですか。あと、ま
あ、すごい人ですよね。
すごい人です。
すごい人です。
天才言うと取り上げんねんからね。
はい、そうですね、はい、うん。まあ、天才は天才を語るですからね。
それは誰のことです
か？まあ、我々のことですけども。
そんな言葉もないしね。天才は天才を知るでしょ、それは。
あ、知るですね。はい、ごめんなさい。
あ、面白いようにしはるな。
それぐらいですかね。まあ、
うん。
知っとる、名前で言うと、セナと。
あ、ちょっと待ってください。ほんならね、ええ、そこ問題にしますわ。
はい、あ、はい、僕、問題出させてもらっていいですか？
あ、はいはい、何でしょう。
ちょっと、用意してきたのあるんです。
おー、いいですね。行きましょう。
じゃあ、ピチさんにちょっと。
はい。
これに続く、まあ、名前であるとか、うん、まあ、
全く同じ。
何でもいいんで、ちょっと、
はい。同じこと考えてた。
本当ですか？
俺も同じ問題用意してました。
あ、本当ですか？
はい、どうぞ。
どうぞ。
マリオ、
ネット。
マイク、
タイソン。
ああ。ジャッキー、
ジャッキー、リバース。
ああ。デーモン、
小暮。
これなんですけど、
はい。はい、
全部、歴代 F1 でチャンピオンになった人の名前なんですけど、
ああ。
はいはい。ジャッキーのとか、チェンで言ってほしかったん
ですすいません、爪が甘かったです。
その辺は確かにね、ピチさんにはちょっとハードル高いところあるんで、
も
っと
アイルトン、セナ。は出てくるんですよ。もうこの時点でやっぱセナがすっごいっていうのはあるんですよ。
まあまあ、最初に言ってましたからね、僕ね。アイルトン、セナ界で。
ちょ、アニさん多分ご用意されてると思うんですけど、
はいはい。
もうちょだけすいません。
はいはい。
はいはい。
いきますね。
うん。
じゃあ、アニさんには、ミハエル。
あ、僕はいいんですか？
はい。
僕は知ってます。ごめんなさい。
あ、そうですね。
僕でもわかりますよ。
あ、じゃあ、ミハエル？
シューマッハ。
ああ、そこはわかる。
うん。
ナイジェル。
え、そっからもわからんの？
ナイジェル？
マジで？
有名だ。プロスト。
ああ。なんか、混じってもった。
一番あかん間違い方や、それ。
アラン。プロスト。
ああ、そうそうそう。
ここ外して欲しかったんです
けど。え、さっきの誰になるんですか？
え、ナイジェル・マンセル・アラン・プロスト
ですね。ああ、マンセルは聞いたことありますね。
そうそう、ヒゲのおじさんですよ。
うん。まあ、でも、ここで、セナはやっぱり、多分最初からセナをテーマにしますって言ってなくても出たと思うんですよ。
まあ、さすがにね。
あ、うん、あ、僕一個また思い出しました。
の、no。
ジャン・アレジ。
ああ、
まあでもチャンピオンにはなってないんで。
でも、有名ですよね、
うん。有名ですね。
それが、
はい、何で言うの？5組の彼氏です。ああ、旦那さんですよ。
旦那さん
ですね。旦那ですね。
うん、ええ。
あと、だからまあ、その辺はもう超メジャーなんですよね。
はい。そうですね。はい。うん、
だから僕が問題出すから、チャンナカさんが正解をピチさんの後に言ってあげてください。
あ、わかりました。
また、アニさん意地悪ですからね。
いや、
意外と僕も答えれんかったらどうしようって
。めちゃめちゃメジャーなところ持っていきましたから。
はいはいはい。
いきますよ。
はい。
ネルソン。
ネルソン？
ネルソン。でもめちゃめちゃメジャーやと。4K の一人や。
うん、3回チャンピオンになってますから。
ネルソン。
なんたら
いい？バーキン。
バーキン。
あ、
正解いただいてください。
ネルソン。ピケですよね、これ。
うん、そうです。
うん。
じゃあ。初めて聞きましたね。
はい。ゲルハルト。
ミハエル。
おもろい。
正解は？
ベルガーですね。
はい。はい、次、いきます。
はい。
ミカ。
大塚。
誰やねん。
ミカ大塚。大塚ミカ的なことですか。
正解は。
これ、ミカ八鬼年。
はい。
ですね、
はい。初めて聞く名前ばっかりですよ。
嘘、は
い。いや、これ98年、99年チャンピオンなんで。
そうですね。さっきも問題出ましたけど、ピッさんが言ったデイモン。
小暮は違うね。デイモン、アッシュ。
うん、あ、これ、正解は？
これ、デーモンヒルですね。
はい、あ、
はい、はいはい。
なんかそれ聞いたことありません、ね。
でしょ、
はいはい、96年チャンピオンで、お父さんはグラハムヒルで、この方もチャンピオンです。
そうですね。
はい。
ちょっと難易度上がりますよ。
はいはい。
リカルド。
ミシェル。
マイケル好きやな。マイケルとミハエルとミシェル一緒やからね。
思いつきがもう。はい。
正解は、リカルド？
200戦錬磨。
うん。
リカルド・パトレーゼですね。
はい、これもう超超メジャーですよ、この。
はい、メジャーです。
パトレーゼ？
はい。
最後、最後。はい。これもうバシッと。
はい。
ジョニー？
ケリー。
なんやろ。ピッチさんが言うとおもろいん、
はい、正解は
これジョニー・ハーバート、ね。そうですね。
よう聞いた名前ですよね、はい、この辺はね。
よう聞きます、はい、う
ん。あれ、中島さんはいないですか
日本人はわかりやすい
さすがにわかる。中島何
常幸。
ゴルファー。ゴルファーでしょ。
あ、違いましたか。
嘘やろ。
全部持ってきあるもん、もう。
中島合ってますよね。
すごいなぁ。
自分で言ったやろ。
中島コース。
メガネのゴルファーの人ですね、これ。すごい、やっぱすごいですよ、ね、ピッチさん。
しまった。連座が途絶えた。
まあ、中島悟ね。
ああ、悟ですわ。
うん、後で名前も出てきますけど。うん、
はい、はい。
うん、まあ、これぐらいの知識ですわ、ピッチさんは。
はい。
はい。だから、それを、チャンナカさんにね、いかにセナがすごいかっていうことを、いろいろ解説してほしいなと。
はい、
うん。で、ちなみに僕は、仕切りますけど、その、90年前後に見てただけなんで、
はい、はい、はいはいはい。
F1 については全然詳しくないです。
あ。はいはいはい、はい。
セナの活躍前後を、前後っていうか、活躍以降をちょっと見たって感じなんで、
はい。
うん。だから僕は、はっきり言って、今回は、ほぼ、ウィキペディアと、YouTube の知識しかないんで。
ああ。
はい。
ああ、うん、はい、はい。
その辺は、ちゃんなかさんに、フォローをしっかりしていただきたいなと。
あ、うん。はい。できる限り、頑張ります。
はい。
はい。
じゃあ早速、ウィキペディアからね、アイルトン・セナの、説明していきますけど。
はい。
アイルトン・セナ・ダ・シルバ。これがフルネームね。
そうですね。
3つあるんですね。
4つですね。
はい。はい、ちなみに、ダッシルバはお父さん側の名前なんですよ。
父親のせいですね。
あ、ドイツ人ですか、
はい、あ、ブラジルですね。で、母方の名前がセナなんですよね。あ、これ、まあ、書いてますね、ウィキに。はい。
そうですね。はい、1960年3月21日、生まれて、1994年5月1日に亡くなったと。はい、で、ブラジル人のレーシングドライバー。F1 世界選手権において、1988年、1990年、1991年と、計3度のワールドチャンピオンを獲得した。
はい。
さっきチャンナカさん言いましたけど、第一世、母親方の姓はセナ。第二世、父親方の姓がダッシルバ。
で、そうですね。
あと、古舘一郎が実況中継で使用した音速の貴公子がよく知られている。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ、よう聞きましたよね、音速の貴公子ね、
うん。そうですね。聞いたことありますね。うん、異名ですよね、はい。
そうですね。まあ、古舘さんはもういろんな人にあだ名つけまくりましたけど。うん、
はい、つけてます。
二、うん、つ名みたいなもんですね。
まあ、そうですね。異名って言ってねえからそうですわね。
はい、
わざわざ。うん、モンハン風に言い直さなくても。
僕は知ったんですね、くそ。
はい。まあまあ、こんな話をしていきたいと思いますんで、はい、お二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。兄の、いやさが今日。
今日。
今日。
この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
はい。ちょっと、出生から幼少期あたりからちょっと話していきたいんですけど、
はい。
まあ父親 は、地主でね、工場を経営してると。
はい。
まあ、金持ちだったんですよね。
そうですね。はい。うん、
で、まあ、7歳の時に、もうジープをね、もう自分のところの敷地内で運転するぐらい、さらにそのジープの運転でね、クラッチを使わずにシフトチェンジをすることを覚えたと。
ほうほうほうほう。天才ですよ、
ね。天才中の天才ですよね。こんなん、僕未だにできないですからね、こんなもんね。
うん。うん。
うん。やろうと思ったこともないし。
そうです。
うん。普通、ね、クラッチ踏まずに、うん、繋ごうとしたらカクって言いますからね。
うん、そうです。
うん。
クラッチ不満とシフトチェンジできないんじゃないですか？それができるわけですか？
あ、そんなことも知らないんですね。まあまあ、一般の人は大体知らないですよね。クラッチ踏んで繋ぐ、うん。もしくは、クラッチすら知らない最近の人も多いやろ
う
し。
うん、うん、うん、
うん。うちの系統はもう不満とダメですね。
いや、いけるんですよ。うん、いけるんですけど、普通の人はそんなことしないんですね。
ほうほうほう。
どうやってするんですか？茶中さん。
どうやって、うん、いや、できるっていうことだけですごいと思ってたんですけど。
うん、
要はもう回転数、こう、合わせる。偉いとこ振られたな。いや、ちょっと守備範囲以外やったんですけど。いや、幼少期とかまで来るかなとは。いやいや、クラッチ不満でギア繋ぐっていうのだけは知ってたんですけど、これどうやってやるんですか？
いや、僕も想像っていうか、ね、聞いた話ですけど、うん、まあ、回転数合わせたら、繋ぎがスムーズに行くから、うん、いちいち切り離さんでも、
うん、
クラッチ踏んで切り離さんでも、
あ、
ガチャコンって入るっていう。
ああ、じゃあまあ予想は合ってたわけですね。
そういうことだと思いますね。
回転数さえ合わせれば、
そうそうそう。
クラッチ不満でもっていうことですよね。うん、はいはい。
何のメリットあるのか思ったら、そういうこと、だから一足二足三足ポン、スムーズにパンパンパンパンっていくわけですね。
そうです、
そうです。そうそうそう。
ギア、クラッチ不満でもっていうことです。
僕ら一足、二足、三足なんですけど、一、二、三っていくわけですね。
まあまあ、うん、ジャンプアップすることもあるかもしれんけど、まあ大体はそんなことですね。まあレーサーは大体この辺は当たり前にやってると思うんですよね。
あ、そうなんですね。
それを7歳の時からやってるっていうところがもう天才の遍歴が見えますね。
はい。
うん。で、もう13歳でカートレースに出場します。
はい。
まあほぼ、初めてのレースはほぼ先頭走ってて、で、最後に接触してリタイア。もういきなり初出場から先頭走ってたというね。で、もう17歳の時に、南アフリカカート選手権をもう制したんですね。
うんうんうん、
で、そこから、世界カート選手権に参戦して、2年間、シリーズランキング2位になるぐらい。
うん。
うん。まあだからカートの時からもうどんどん、天才の遍歴は出てて、
うんうん、
で、80年に1回に幼馴染のリリアンと結婚してるんですよね。
はい。
うん。この後、81年に、ジュニアフォーミュラ。
うん、うん、
うん。ジュニアフォーミュラに参戦するんですね。
はい、そうですね。うん、
で、これがフォーミュラフォード、まあ、1600とか、その辺に参戦するんですけど。
いいですか？
はいはい。
F1 の F ってフォーミュラの、F ですよね。
そうですね。
そうですよ。
おっしゃ、はい。いいですよ。
確認。
いや、確認です、確認です。
知ってることを言っただけやね、
はいはい。確認ですね、はい。
はい、はい。
まあ、フォーミュラフォードっていうのが、ジュニアフォーミュラっていう、カテゴリーに入るんでしょうね。
そうですね、はい。うん、1600cc が、まあ、大体、フォーミュラの一番、まあ、登竜門というか、一番入門のクラスですね。
うん、
フォーミュラ1600みたいな。
うんうんうん、
はい、そんな感じです。はい。うん、
まあ、そこでも、チャンピオンになったり、するんですが、一旦父親に、家業をつげって言われて、一旦引退すると。
はい。
うん。うん、で、ただもう諦めきれずに、82年2月単身で、再度イギリスに渡りまして。
うん。
最初の遠征は奥さんと一緒にしてたんですけど、ここに来て一人で、イギリスに渡ったと。
そうですね。うん、
本格的にレースやるぞと。 うん。うん、で、82年はもう、クラスを上げて2000の、2000cc のに転向して、イギリス選手権とヨーロッパ選手権でチャンピオンになると。
うん。そうです。
うん。もうこの辺からもう結構、話題には上がってたらしくて、
うん。
この辺では名前は、ダッシルバとして出てたんですね。は
い、ああ、もう、そういうことなんですよ。
うん。
うん。最初はもう、ダッシルバで有名になったんですよ。ヨーロッパで。
うん。なんかすごいやつが出てきたと。
ほいほいほい。
とりあえず、ダッシルバは見とけみたいな感じで、その日本のメディアとかも注目し始めたと。
はい。その時は、富士も、テレビやってなかったんで、一部の、その、レース好き、まあ、例えばそのジャーナリストであるとか、
うん、
そういう人たちが、そのダッシルバがすごいらしいぞっていうところで、まあ、盛り上がってた。まあまあ、それぐらいのレベルやったんですよね。
そうですね。
はい、
うん。うん。まあ、とにかく天才が出てきたっていう感じで。
それは何年、はい、何年でしたっけ？
もう81年とか、だいたい82年とか、あまあ、80年代前半のあたりですね。
あまだまだ、その、出てくる前ですね。
そうですね。富士が F1 の中継を始めたのが87年なんで、フルで始めたのが。
うん。うん、それが、次 F3 に、ランクアップしていくんですが、うん、そこが83年。
うん。
はい。イギリス F3 選手権。これウエストサリーレーシングっていうところから参戦しまして、いきなりチャンピオンになると。
はい。はい、そうなんです。
もうだからどんどんどんどん買っていくわけですね。
もうすごいですね。20戦中12勝という。
うん。
もう半分以上優勝するっていうのは、まあ当時としてはもうすごかった記録みたいですね、これは。
そうですね。
うん。
で、ここで、初めて F3 企画で開催されたマカオ GP っていうのがありまして、
はい。はい、
まあ、ここでも優勝するんですけど、だから僕、漫画とかでよくマカオ GP の話は聞くんですけど、
はい。
まあ、ここで勝つと F1 への道が開けるっていうのをよく聞くんですけど、
うんうんうんうん、まあ、そうですね。
まあ、セナが最初にそれを、やった感じでしょうかね。この最初に F3 企画でマカオを開催されて、ね、もういきなり優勝してますんで。
そうですね。世界中のいろんなカテゴリーの、その、速い F3 の選手が集まってくるんですよ。マカオグランプリって。うん、なんで、その、チャンピオンオブチャンピオンの F3 のレーサーが決まるみたいな、そういう位置づけなんですよね。
う
ん、
そうですね。日本にも F3 あるし、ヨーロッパにも、うん、いろいろ F3 あって。
そう、そういうことです。
世界チャンピオンシップみたいな感じですね。
そうです。
うん。
質問いいですか？
はいはい、どうぞ。
F3、今言ってましたね。
はい。
その上が F2 で、次に F1 なんですか？
まあ、だいたいそれで合ってますね。はい。昔は、まあはい、F3 の上に F3000 っていう呼び名であったんですよ。
うん。
で、だいたいその F3000 って言ってたんですけど、今、はい、まあ、そうですね。FIA で言ってるのは、その F2 っていう風な呼び名になってたり、
うん、
日本では、スーパーフォーミュラっていう名前に変わってたりするんですよ。昔は、全日本 F3000 とかやったんですけども、まあ、うん、F1 の1個下がその F3000 って呼ばれてたカテゴリー。で、その下が F3。
何で人が何ですか？わかりにくいですね。
そうなんですよ。そこがちょっとまあ、特殊なところなんですけどね。
うん、そうですね、はい。その辺は僕は F を呼んで学びました
ね。
はい、
はい、
あ F3000 なんやと思いましたね。
そうですね。3の次は3000なんやっていう感じなんですよ。はい、
うん。ただそこ、一つ飛びで、うん、F3 で優勝して、いきなり次の年、F1 に上がります。
うん。
84年、トールマンから、参戦するわけですね。チーム名がトールマンですね。
はい。これ、もう飛び級っていうことですよ。要は。要は F3 が終わってチャンピオンになったら次 F3000 行く と思いきやそこ飛ばしてもう F1 に行ってしまうっていう、もうこれ自体が結構すごかったりするんです、
ね、そうですね。大体こう、はい、F3 も1年で優勝することも珍しいし。
珍しいですし。
うん。で、たった1年そこで優勝して、マカオも勝って、いきなり F1 に上がってきたっていう感じ
です。そうですね。はい、うん。F3 から飛び級で行く人何人かいるんですけども、やっぱりその数、うん、もう数えるぐらいの人しかいないっていうぐらい、やっぱり優秀な人は大体 F3 からもう飛び級で行く人が多いんですよね。はい。うんうん、
で、初年度、まあ、トールマンから参戦しまして、もう第2戦、南アフリカ GP でいきなり6位入賞するんですよね。
あ、これ、この凄さが結構ね、伝わりにくいと思うんですよね。うん、本当に。
はいはいはい。
うん、
はい、はいはいはい。
だいたいその、F1 ってもう4強か3強っていうのがあるんですけども、はい。一チームにだいたい2台、あるんですよね。あの、2台エントリーしてるんですけど、
うん、
で、3チーム、4チーム、ぶっちぎりのチームが常にどの時代にもあって、その6位以内に入るってなると、そこのマシンの差があるのをもう、やっぱり埋めないとダメなんですよ。で、初年度にしてそこの競合、まあ、トールマンってすごく遅いチームだったので、
うん、
まあそこを6位に入っていくっていうのは、これはね、意外とあの、すごいって、この、わかる人は結構少ないんですよね。これ実は本当にすごいことなんですよ。
そうですね。入賞するどころか、うん、最初の第2戦なんて、はい、その完走することをずらする自体がもう、
そうなんです。
すごいことなのに、
うん、
6位に入賞できるっていうのがね、
はい。
もう天才たる。
天才です。
ですね。うん。
はい。
はいはいはい。
さらにこう、第6戦、モナコ GP。
はい。
あ、
はい。
モナコ GP はよく聞きますよ。
まあ、そうですね。F1 の花形ですからね、モナコ
って、
ね。
そうですね。世界三大レースの一つ。
あの、島が全部、ま、町が全部そのレース場なんですよね。
まあまあまあ、ほとんど、そうですね。モナコ自体小さいんで、ね、はい、うん。そんな感じです。
で、税金がかからんのでしたっけ？
税金がかからないとかは、ちょっとそこは。
そんな記憶あります。すいません、すいません。
うん、まあまあ、要は市街地レースですよね。はい、狭いんですよね。市街地を走るコースなんで。
うん。うん、
はい。
ここで、もう2位になります。第6戦にして。
はい。はい、ただですね、
うん、
この2位に関してなんですけども、
うん、
ほいほいほい。
これ、雨のレースだったんですよ。
はいはいはい。
で、雨って、その、マシンの差を少なくするんですよ。
うんうんうん。
だからもう、レーサーの腕がものを言うわけなんですけど、
うんうん、はいはい。
1位、その時優勝したのがアラン・プロストだったんですけども、
ほうん。
セナが2位を走って、もうあと1周、2周あったら、アラン・プロストをもう抜くかっていう勢いで走ってたんですよね。
うんうんうん、
で、アラン・プロストその時はマクラーレンに乗ってたんですけども、
うん、
当時マクラーレンも当時から早かったんですよ。
はい。
それでもう弱小のトールマンで、まあ、アラン・プロストを追いかけ回してたと。
うん、
で、プロストが、あの、コントロールタワーって言って、その FIA、F1 を取り仕切ってるお偉方がいるところの、まあ、タワーに向かって、雨がひどいからもう中止にしてくれっていうふうに合図を送るんですよ。
はいはいはい。
で、赤旗になって、
うん。
レースが終わって、プロストが優勝になるんですよ。
はいはいはい。
だからこういう、疑惑の優勝って言われてるんですよね。ああ、
全部走ったわけじゃないわけですね。
そうなんです。あと2周あったら、セナがもう多分、優勝してたんちゃうかっていうところ。
雨天コールドみたいなやつですね。
そうです、そうです、そうです。で、プロストは雨嫌いなんで、このまま行ったらセナに抜かれると思って、中止をこうアピールして優勝したんちゃうかって言われてますね。もうそれぐらいもう遅いマシンに乗ってたのに、もう当時からそのチャンピオンだったプロストをもう脅かす、もうレーサーだったんですよ。はい。
これ、トールマン自体が、もうチームとして初めての表彰台だったんですね。
そうなんです。そうなんです。うん、
ただ、はい、表彰台に上がったセナには笑顔がなかったんです。
なかったです。それはもうなぜかっていうと、もう勝てると思ってたからです、うん、セナが。
は
い、
はははは
1年目のルーキーですよ。
1年目のルーキーです。
ルーキーの6戦目
です。生意気ですね。生意気じゃないですか。
あ、まあだからこの辺では生意気に見られてたんですよ。
そうです。
ああ、やっぱそうですね。
うん。とにかく自信満々でもう荒いレースをするんやけど、うん、それには、まあ、確固たる自信とテクニックがあったってことです。
そうです。
あと、はい、プロストさんの方が上の人だったわけですね、最初は。
まあ、先輩ですね、やっぱり。
そうですね。年齢も上やし、うん、経歴も上やし。
上ですし。
よくその、セナとプロストって、よく同時に聞くとこ、こことか多かったんで、うん、まあ、ライバルかなっていうイメージはあったんですけども、年は離れてますね。
は離れてます。
あ、
う
ん、
はい。
まあ、同時に扱われ出すのはもうちょっと先ですけど。
あ、
ま
あ、はい、はい。
ですね。うん。まあ、だから1年目はもう15戦中5レースで、入賞してると。
はい。
ものすごい成績ですね、これね。
はい。これ。しかもトールマンで入賞するっていうのがすごいんですよ、これが。はい。
で、うん、2年目、1985年、ロータスに移籍します。
ロータス。
ロータス。
はい、ロータス。はい。
ロータス、72。
何すか、それ。
どうしたんですか、いきなり。
いや、銭形警部が乗っとる車は、ロータス72なんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。
うん、はい。
はい、どうでもいいですけど。
はい。
はい、まあ、これ、もう第2戦、ポルトガル GP で、自身初のポールポジション。
はい。
ポールポジションわかりますね。
一番前ですよね。
はい。
そうです。だから予選で一番早いタイムを出したということです。
はい。
はいはいは
い。2年目ですよ。
2年目です。
ほうほうほう。
はい。しかもここもやっぱり雨が絡んでくるんですけども、
はい。
それ以上にすごいのが、
うん。
ポールポジション、全周回トップ1位。
うん。
で、ぶっちぎって優勝なんですよ。
ピーチさん。
はい。
リアクションはあなた次第なんです。
僕のなんかポールポジションって一番前ですよね。
そうですね。
ちゅうことは有利っていうことですよね。
そうです。
そうですね。
だから突っ走れば、はい、1位になりやすいっていうわけではないんですね。
ただ、
はい。
そのロータスなんですけど、この年のロータスも決して優勝できるマシンではなかったんですよ。
ほいほいほいほい。
はい。で、優勝するっていうのがすごいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
はい。
うん、
だからまあ、モビルスーツの性能の差が、決定的な戦力の差じゃないということですね。
シャア的に言ったらそういうことですね。
ですよね。はいはいはい。
そうですね。うん。だからまあ、ここで初優勝。もう2位に1分以上差をつけてるんですよね。
そうなんですよ。
F1 で1分以上の
差。1分ってすごいんですか。
ああ、
うん。だって300、キロで、
ですね、
だいたい300キロで1秒走ったらどれだけの差が生まれるかっていう話。
うん、
うん。
なんで、それが1分なんで。
そう。
はい、はい、はい。
セナが天才とは言ってますけど、この F1 に上がってくるレーサー、うん、みんな天才ですから。
はい、そうなんです。
エリート中のエリートがバンって上がったわけですね。
そうそう
はい。
で、さらにロータスよりも早いチームはいっぱいある中で、
うん、
2年目のセナが優勝してるんですよ、ここで。
そうなんです。
うん。
ほうほうほうほうほう。
はい。
うん、で、もう第10戦オーストラリア GP からもう5戦連続で表彰台に上がります。
うん。これがもうすごいですね。うん。
うん。はい、13戦ベルギーグランプリで、2勝目。
はい。
で、もうセカンドドライバーにも関わらず、だこのロータスではセカンドドライバーだったんですね。
そうなんです。もうチームメイト、本当に確か予選でも一回も負けてないんだと思うんですよね。とにかく速さがもう際立ってるんですよ。
セカンドドライバーってどういうことですか？
F1 って、
はい。
要はチームスポーツなんですけど、
はい、はい、はい。
まあ、大体のチームってファーストドライバー、セカンドドライバーっていう風に言われてて、
はい。
速い方がファーストドライバーとされるはずなんですよ、本当は。
はい。
うん。
はいはい。
で、そのファーストドライバーがポイントを稼いで、セカンドドライバーはそのチャンピオン争いをファーストドライバーがしているときはアシストするような、役割を、まあ、担ったりするわけなんですけども。
はい。
もう、セナはもうそのファーストドライバーの、
うん、
当時誰やっ ったかな、ステファン・ヨハンソンやったかな、あ、嘘、エリオ・デ・アンジェリスかな、
うんう
ん、が、よりも全然もう早かったんですよ。
うん。
ほい。
うん。で、多分予選でも、全部で1年間通して多分16戦あるんですけど、
うん、
13勝3敗なんですよね。予選の勝ち負けが。
ほい。
同じマシン乗ってて、うん、若造がその先輩のエリオ・デ・アンジェラスに予選で3回しか負けてないっていうのがもうすでにすごいんですよ。
はいはいはい、はい、はい。
予選ってその一発のラップの速さなんですけど、
うん、
F1 の速さを実証するのって実はレースじゃなくて予選やったりするんですよ。はい。で、予選のラップタイムが実はまあ、結構盛り上がったりする、まあ、時代やったんですね、当時って結構。まあ、本戦ももちろん盛り上がるんですけど、うん、わあ、あいつ何秒出しやったで、みたいな感じで。はい、まあ、その中でセナは同じチームの誰よりも、もう全然負けなかったっていうのはすごくあります。もっと言うとですね、うん、
はい。
アイルトン・セナの、チームメイトとの、その予選の対戦成績、チームメイトにどれだけの勝率を誇ってたかというと、89% です。ええ、10中8区、チームメイトに予選で負けないっていう強さがあったんですよ。同じマシンに乗っててですよ。
うん。
はい、おー、そう、同じマシンでですよね。
はい。まあ、このデータちょっと例えばそのセナの方がスペックが高いマシンを乗ってた場合とかは、この省いたデータなんですけど、
うん、
もう全部で139勝17敗なんですよね、通算。うんうん、これはものすごいことなんですよ、やっぱり。
すごいですね。
うん、はい。
で、この、うん、この2年目、いきなりランキング4位になりますね。ポイントランキング。
はいはいはい。
1年間通じて、まあ、入賞何回したかっていうところでポイントが、もう4位になるわけです
よ。これはとんでもないことですよ。
うん、
いや、マリオカート的なポイントの積み方ですよね。
そういうことですね。
ですね。
はい、はい、はい、はい。昔で言ったら、太陽ホエールズがジャイアンツと 0.5 ポイント差で2位にペナントレースになるぐらいの感じ。それぐらいの衝撃なんです。
ああ、なるほど、なるほど。
伝わってんのかな、これ。
わかったね。太陽ホエールズですかね。
太陽ホエールズ時代ですよ。
時代ですかね。
はい。
はい、それが巨人に 0.5 までついとるわけですからね。
ついての2位で、あ、優勝できそうやったっていうぐらいの衝撃だったんですよ。
はい、はい、はい。
で、翌年86年、同じくロータスからで、出るんですが、
うん、
これも、16戦中8回ポールポジション獲得しますね。
はい、もうこれはもうどえらいことですよ。
半分のレースで、ポールポジションです。一番予選が早かったってことです。
うん。
そうです。
うん。
はい。
で、ただ、まあ、優勝は、2回しかできなかったですね。まあ、チームの力っていうのもありますし。うん、
はい。
ああ、うん、はいはいはい、
うんうん。で、この頃から、
うん、
マンセルとか、プロストとか、
うん、
ピケと、ポイント争いをするようになってくるんですね。
そうなんです。ただもう、そのピケとかマンセルは乗ってるマシンがまず違いますから。
うん。
はい。
あ、いいとこな。いいマシン。
いいとこ、いいとこです。はい。そ
うです。もうこの辺はもうトップレーサーですよ。
そうです。
うん。だからもう、チームが強ければマシンも速いんですよ。
そうなんです。うん、
またそこと、お金もあるいうことですね。
お金もあります。
うん。うん、
はい。そこで、もちろんドライバーの腕もあった上での、そこに入っていくのがやっぱすごいんですセナは、うん、
で、ここで苦戦したのがね、ウィリアムズホンダ、ウィリアムズっていうチームの、ホンダのエンジンを積んでる車があるんですけど、まあ、そこにえらい苦戦したと、
はい、そうです、
はいはい、
っていうことで俺もホンダに乗りたいと、
うん、そうです、
うん、ホンダのエンジンちょっと詰ましてくれ、
で日本やないですか、
そうです、
うん、そうなんです、
でもホンダはもう、ものすごいエンジン、パワーがあったんですよ。
はいはいはい。
早かったんです。
ターボは特にすごかったです。
うん。うん、でそのホンダに、えらい苦戦したと。
はいはいはい。
うん。っていうことで、俺もホンダのエンジン積んでほしいっていうことで、
はい。
それが叶いまして、翌年、
はい。
ホンダエンジンを獲得します。
はい。87年ですね。
7年ですね。
はい。
同じくロータスなんですけど、ロータスホンダっていうことになりまして、
はい。
ここでホンダのエンジンを積むっていうことで、チームメイトに中島悟が、
お、そういうことです。
します。
はいはいはいはい、はい。
投入されます。
はい。じゃあ一緒のチームだったんですか？
はい。一年目、あの、中島悟さんのデビューイヤーは、チームメイトがアイルトン・セナだったんですよ。
へぇー。
はい。あの、後に中島さんは語ってましたけども、うん、
はい。
どのコースも、どのコーナーも、もう一切勝つことができなかったっていう。
はい。ははは
は。はいはいはい。それぐらいすごかったって言ってました。
あの中島悟さんもすごい人なんですよね。
すごい人なんです。
もちろん。
日本でチャンピオンになる人な、日本一の人なんですよ。それでもすごいことなんですけど、
はい。
やっぱり F1 ってすごい場所なんですね、これ。はい。
そうですね。うん。
はい。
まあ、ホンダのエンジンを得たということで、16戦中11戦で入賞しますね。
はい。
はい。で、ただね、まあ、チーム的にはね、まあ、アクティブサスペンションなどの不調で、まあ、ポールポジション自体は1回しか取れなくて。
はい。
うん。ただ、優勝は2回してると。
はい。
はい。
うん。まあ、チーム自体の力は、ホンダエンジン積んでも、やっぱり、それほど強くなかった。っていうことで苦戦したわけですね。
はい、そうです。
うん。
その通りです。
うん。で、翌年、移籍します。
します。
ピチさんも知ってる、マクラーレン。
はいはいはい。
マクラーレンが、ホンダのエンジン、めっちゃええやないかと。
うん。
わしとこも積むぞと。
わし、はい。
うん。ホンダ、そうですね、ホンダ班、ちょっと、うち、エンジン供給してください。
うん、そうなんですよ。
お願いしに行ったら、ホンダさん、じゃあ、ドライバーは、セナにしてくれと。
うん。
うん。セナを、ドライバーにすんねやったら、積んであげるよと、供給してあげるよと。
うん。
ということで、セナがマクラーレに移籍する。
そうですね。
その理由で行くわけなんですか、セナさんは。
はい、そうです。
そうですよ。もちろん、マクラーレンの方が、そのチーム力は強いんで、
はいはい、
セナとしては、だいぶ、ステップアップするわけですよ、これで。
まあ、ヘッドハンディングみたいなもんですよね。
うん、
まあそうですね。
そうですね、
うん。で、ここでチームメイトが、あのアラン・プロストなんですよ。
そうなんです。
あら、ライバルだった人ですよね。
そうですね。まあまあ、はい、チームは移籍しまくるんで、こういうメンバーをコロコロ変わっていくんですけど。
あ、それまあ、野球とかと同じような感じですね。
そうですね。
はい、ここの時点で、プロストはもう2回チャンピオンになってるんですよ。
あ、だからマクラーレン巨人みたいなもんですか？
まあまあ、そう言ってもいいと思います。88年に関しては。
そうですね。うん、
はい。
で、ここでプロストと、ジョイントナンバーワン体制を組むんですね。
はい。はい、このジョイントナンバーワンっていうのが大事なんですよ。うん、
はいはいはい。
これちょっと説明お願いします。
はい、さっきあの、ファーストドライバー、セカンドドライバー、うんうん、あ、ドライバーってありましたけども、ジョイントナンバーワンっていうのはもう、その、優劣をもうつけないと。二人でもうチャンピオンを、まあ好きに、まあ好きにって言ったらですけども、まあ、一位をもう、狙っていってくれと。まあそういうようなチーム体制で行くんですよ、もう。
もう完全にタッグみたいな感じですね。
そうですね。だもう、二人でもバトルしてもらってもいいし、もうとにかく自分が優勝するために頑張ってくれっていう感じですね。チームオーダーを一切出しませんっていうことだったんですよ。
悟空とベジータ見たもんですね。
それはどうか。
違いますか。
それはどうかな。
まあ、いい気持ちいたと思ったんですけど、違いますか。
何に例えたらいいかちょっとわかんないですけど。
まあ、最強と最強が、こう、組んでしまったわけですね。
まあ、大体だからね、どのチームもエースを、エースドライバーを、その、優先して、そっち側が一番いい状態でレースに出させるようにするんやけど、
あ、まあそうですよね。
それは決めずに、どっちも最高の状態で出しますと。
そうです。
うん。っていう約束ごとが決められた。こういうのって僕詳しくないんですけど、珍しいんですか？
まあ、チームによっては、 いや、結構あるのはあります。
あるのはあるんですね。ね、
うん、はい。まあ、でも、結構役割的には、ファーストドライバーがいて、
うん、
で、まあ、チームのマシンが、まあ、ステップアップしたら、優先的にファーストドライバーが使ってみたいなのは、まあ、当時としては結構当たり前は当たり前だったと思うんですけど、ね、
はいはい、
でも、差があったら、やっぱ、イラってする人とかもおるんじゃないですか、プライドが高かったり。
ああ、は、あるのは、そういうのはやっぱりあるんですけども。まあでもそのセカンドドライバーを経て、いつかその、そこをステップアップにしてチャンピオンになっていこうっていう、まあそういう考えのドライバーもやっぱりいるんで。
ああ、なるほど、は
い。そうですね。うん。
F1 って基本ヨーロッパが本場なんで、
はい。
ヨーロッパ人の方が有利っていうより、こうなんか、
あ、そうです、うん。優遇されるみたいな風潮はあります。
その、チームも、ヨーロッパ人の方が、その、一目置かれて、それこそ南米から来たセナーなんかは、ちょっと下に見られてるんですよね。
あ、そうです。で、ちょっと話戻しますけども、
うん、
ウィリアムズ・ホンダですごく、すごかったっていう話があったじゃないですか。
うん、
で、その時に、ネルソン・ピケのブラジル人のネルソン・ピケと、
うん、
イギリス人のナイジェル・マンセルがタッグを組んでたんですね。
うん、
ほうほう。
で、ネルソン・ピケはウィリアムズ・ホンダでチャンピオンになるんですけども、
うん、
当時を振り返った言葉で、南米の人間がイギリスのチームでチャンピオンになるのは、もうコースとかもうレース上、以外でものすごい苦労することがあったっていうことは、やっぱり言ってましたね。チーム内で、やっぱりイギリスのチームで、イギリス人のナイジェル・マンセルがいて、まあその中で、その自分が有利に走れるような環境をまず作ることが大変だったっていうのは、後に語ってましたね。はい、
なるほど。どこでもありますね、そういう厳しいところが。
いや、びっくりするかもしれないですけども、
うん、
ホンダがすごかった時代に、うん、FIA の一番お偉いさんは、ものすごい発言をします、
うん。
F1 にイエローはいらないって言ったんですよ。ものすごい、もうこれ、もう、差別発言がすごいなっていう。
そう。
でもそれぐらいそのヨーロピアンのその色濃い、まあ文化があるっていうのが F1 の世界なんですよ、
ね。白人至上、至上主義っていうか、その、まあ自分らが一番優れてると。
う
ん、思ってる人たちなんで。
でね、うん、はい、ああ、そう言われたらちょっとまたこれ言い方あれですよ。F1 レーサーって黒人って、うん、なんか見たことないですね。
今、チャンピオンがルイス・ハミルトンっているんですけども、
うん、
はい。
それまでは本当にいなかったですね。はい。ちょっと記憶辿ってもいなかったですね、黒人系は。はい。
うんうん、そこまで行く環境ができんわけなんでしょうね、多分。
まあ、チャンスをなかなか与えてもらえなかったっていうのは、もしかしたらあるのかもしれないですね。
そうですね。だから、中島悟さんに関しても、かなりの苦労はしてるはずですよね。
そうです。なので、やっぱり、日本人が F1 乗るってなると、ホンダエンジンを持っていくからであるとか、スポンサーで、持ち込みで、その、お金を持っていくか、その、副産物がないと乗れない、腕一本では乗れない環境だったんですよ、やっぱり。
はあ。
そういう意味では、セナもホンダのエンジンを連れてきてくれたからマクラーレに行けたっていうところも。
っていうのもあります。
あるんですね。
はい。で、個人スポンサーもやっぱりありました、セナにも。
うんうんうん。
はい。ナショナル銀行っていうのがついてました。はい、はい。はい。
ですね。で、マクラーレンから1988年参戦するわけですけど、このアラン・プロストとセナ、このジョイントナンバーワン体制で勝ちまくります、うん、マクラーレン。
はい。
ここもう皆さんすげえ燃えたんじゃないですか。
いや、まあ、ここはもう、F1 イコールホンダになった年ですね。うん、はい。もう、兄さんご存知だと思いますけど、全16戦で15勝、あげるっていう、ま、快挙ですよね。
敵なしじゃないですか。
そうなんですよ。はい。
まあだから、マクラーレン勝ちすぎて退屈やって言われたぐらい。
そうなんです。
うん、
なるほど。
早すぎっていう、そんな感じですね、
うん。
だからこそこのマクラーレンって名前がすごい、僕にでも耳に入ってくるようなレベルだったわけですね。
そうなんですよ。
うん、 で、この、あまりにも強すぎるから、セナの敵はプロストしかいないんですよ。
そうなんです。
プロストの敵はセナしかいないんで、マクラーレン同士で優勝争いするんですよね。
そう
です
。はいはいはいはい。
うん。で、チームの、ポイントもあって、これコンストラクターズポイントっていうのがあるんですけど、はい、この優勝ももう11戦の段階で、マクラーレンが、コンストラクターズチャンピオンを取ると。
うんうん、そういうことです。
うん。まあ、それぐらいマクラーレンが圧倒してて、
うん、
で、セナに関しては、16戦中8勝してるんですね。
はい、そうです。
で、13ポールポジションを獲得
してる。はい。もう、どえらいですよ。はい。
うん。この年は優勝はしてない、
う
ん、して
セナがチャンピオンです。
あ、チャンピオンになったんですね。
はい。ただ、ここでやっぱ天才ぶりがやっぱり出るんですよ、セナの、はい
うんうん。
で、チャンピオンになったのが、その1988年の日本グランプリなんですけども、
うん、
はい。
スタートで、まあ、ポールポジションセナ、で、2番手にプロストなんですけども、ん？あ、どっちやったかな？うん、そうなんですけど、確かそうなんですけど、
うんうん、
スタートの時に、セナがエンジンストールを起こすんですよ。
うん。
で、
エンストね。うん、
エンスト。で、うん、エンストを起こして、もう、うわー全部抜かれていくんですよ。
もう、素人じゃないですか、エンスト
は。そうなんです。まあ、でもな、でも、ままあることなんですよ、F1 では。
まあ、だから聞いた話では、セナがもうかかりまくってたらしくて、うん、なんかもうめちゃめちゃ意気込んでたっていうか、
そうです。
もう視野が狭くなってて、もう全然もう、はい、レース前に全然こう、はい、声かけられても反応できひんぐらいカッチガチになってた
んですよ。カッチガチだったんですよ。で、うん、クラッチミートをミスってエンストを起こしてしまったんですよね。
うんうん、
ただ、鈴鹿の、まあ、ホームストレート、1コーナーに向かう再スタートするとこのストレートなんですけど、うん、あれテレビで見たらまっすぐに見えると思うんですけど、
うん、
実際見るとあれ下り坂なんですよ。
うんうんうんうん、
で、エンストしてちょっとだけコロコロっと前に行くんですけど、
うん、
その下り坂やったのが幸いして、それでコロコロっと前に行って、押し掛けする形になって、エンジンもう一回再スタートしたんですよ。
ほうほうほう。
ただ、セナは、最後尾になったんですよ、
うん。
で、いくらマクラーレンが速くてもですよ。前に十何台もうその追い越し、例えばもうブロックもされますし、
うん、
で、まあ、いくらマクラーレンが早いとはいえ、まあ、それだけその間にいたところでですよ。
うん、
セナも最後尾からもう全部抜かして、最後プロストも抜かして優勝してチャンピオンになるんですよ。
それってすごいことなんですよね。
最後尾ですからね。
簡単に抜けるもんじゃないですよね。
簡単には抜かせない、は
い。ゲームみたいにパパって抜けるわけじゃないですもんね。
はい。ゲームとかはもうちょっともうガーン当てたりして、もうグイーとかできますけど、はいはい、実際の F1 は、ちょっともう当てたりしたらすぐロッドが折れてもうリタイアしてしまうんで、当たることも許されないですし、
はいはいはい。
もうとにかくその F1 マシンってデリケートなんで、
ええ、
その中もう確か5台抜きになる。多分、じゃあ、嘘です。26台かな、当時。25台、6台抜きで全部抜いてチャンピオンになるんですよ。
めっちゃ熱いじゃないですか。
いや、だからもうそこが天才たるゆえんなんですよ。これ多分、立場が、プロストがエンストこいって最後尾だったら僕はあそこまで盛り返せないと思います。
うん、
ああ。
はい。
はははは
うん。
すげえな。
すごいんですよ。
うん。
はい。
ああ、だから有名なんですね。
なんですよ。
トップをずっと走ってたプロストまで抜かすってすごいこと
ですよ。そうです。トップを走ってたプロストまで抜いてしまうっていうのがすごいです。
そのプロストさんと同じマシンですよね。
同じマシンなんです。で、もっと言うと、鈴鹿って抜きどころがないとされて、てるんですよ。結構抜きどころが結構限定されてるっていうのがあって、うん、そんなにポンポンポンポン順位を上げるのが難しいコースのはずなんですけど、そこでやってしまうっていうのがやっぱすごいところなんですよね。
僕も何度か鈴鹿は走ったことあるんですよ。
ちょっと待ってください。なんでどういうことですか？
ゲームでですね。
び くりした。
うん、なんとなくコースはわかりますよ。
あ、はいはいはいはい。
うん、あれは難しいですよ。高低差とかがほぼないじゃないですか。
はいはい。
意外と鈴鹿とか F1 のコースって高低差が結構あるんですよね。
ありますあります。うん、はい、うんうん。ありますし、で、コース幅もそんなに広くないんで、そうそう、あの、接触するリスクが高いんで、なかなかこう、ドンといけないっていうのはあるんです。
そうですね。だからゲームやってたらあんま気づかんけど、はい、立体交差もありますもんね、あれね。
そうです、そうです。立体交差あります。
うん、そう。当ててみたりしてますからね。
はいはい、ゲームやったら当てていけるんですよね。
抜かされたプロストさんもびっくりですからね。
いや、びっくりだと思いますよ。
お前やりすぎちゃうんとか分かれるんじゃないですかね。
そうなんです。もう、もう、それはもう。まあでも、その時はそこまででも、プロストも、クソっていう感じではなかった。だと思いますね。まだちょっと余裕かましてたぐらいだと思いますけど、
うん、お頑張るなーみたいな感じですね。
はい、うん、そうですね、
うんう